野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志保です。毎月第1、第3木曜日のこの時間は、佐賀市大田原にある野中芳美税理士事務所の野中芳美さんにお話を伺っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今日のテーマです。
はい。
国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算特例についてです。最近グローバルな投資、つまり国外中古建物を購入し、その貸し付けにより収入を得るということをされている方も多いようですね。こういった時は確定申告する際に問題があるんでしょうか？
はい。国外中古建物を減価償却する際に、中古資産の耐用年数を見積法によって求めることに問題があります、はいはい。
国外中古建物も中古資産なので見積法によるべきではないんでしょうか？
はいはい。その見積法で計算する場合には、建物所在国の法令に基づく書類、または不動産鑑定士などが見積もった書類、もう一つは取引相手方が見積もった書類のいずれか一定の書類を提出する必要があります。さらにこれらの書類は日本語に翻訳された書類を合わせて添付しなければなりません。はいはい。
耐用年数の見積もりで問題になるのは何という方法ですか？またなぜ一定の書類を備えた方法と比べてダメなんでしょうか？
はい。建物の使用可能期間の見積もりが困難な場合に適用できる勘弁法で耐用年数を算出することです。これが問題です。
はい。
勘弁法による耐用年数は他の方法で求めた耐用年数より極端に短くなることが多いです。短い耐用年数では減価償却が多額になり、不動産所得の損失が発生することになります。はいはい。
赤字になった不動産所得をゼロにするというわけですね。
はいはい。それと通常不動産所得の損失は他の所得、給与所得や事業所得との損益通算し、総所得金額が減少し、それにより税金が少なくなるという節税スキームとなります。そこで不動産所得の計算上、勘弁法による減価償却費分はなかったものとみなされます。控除できません。
はい。
はい。
この国外中古建物を譲渡した場合にも譲渡所得に影響することになるんでしょうか？
はい。つまり譲渡所得の金額の計算上、その取得費からその減価償却費分はなかったものとされ、所得は多くなり節税できなくなります。はいはい。こういうふうに、なっております。改正されましたですもんね。こういうのが多額に発生するから。はいはいはい。
国外の方が日本のこの、土地建物を購入されるということも今増えていますし、
はい、
また日本の皆さんが国外のというのもね、増えているんですね。
はいはい。この損益通算をするために特にですね、される方が多かですよ。はいはい。
しっかりそのあたりのこう内情も分かった上で行わないといけないですね。
はい、そうですね。はい、はい。
今日は国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算特例についてお話をいただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中芳美税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、ジタバタせずに集中力を高め維持しよう、ジャンプの小林陵侑選手が言いました。
はい。
本番に集中するため あえて試技、トライアルですね。それをしない。試技が良ければ油断が生じたり、悪ければ不安になったりもします。自分のイメージが固まっていれば、本番に向けて集中した方がいいでしょうという考えなんですよね。でも私は何回練習せんとさなかなかね
ちょっと落ち着かない感じがね、
やっぱりトップ選手はやっぱり違うですね、
だから常に平常心だとかよく言ったりしますけど、自分の状態を一定に保っておくっていうことなんでしょうね。
そうですね、イメージを固まっていれっていうかですね、イメージを、あのジャンプで、言えばあのジャンプのテレビでですよ、飛んだところから下を映すと、もう怖いですね、こうよくあんなと呼んでいきますよね
先生は頼まれてもも
う頼まれても100万円でもちょっと
そうですね
考えますね
これからですね、3月4月またご自身が進む今後の進路というのが大きく変わられる皆さんも多いと思いますけれども、今日のね教えていただいた一言をちょっと心の片隅に留めて、常にね一定の気持ちでいろんなことを望んでいくというのもねいいことだと思います。
ありがとうございました。
お話は野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんでした。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。